ボス、女の敵は女ですよねっていうセリフがあったんで、まあ結構想像はつきましたね。まあ結局ね、連続暴行事件ね、はい、第3の被害者であった酒井若菜ちゃん扮する被害者、はい、樋口ゆかりが実は真犯人だった。
ね、分かりませんでした私。
まあこの手の刑事ドラマね、はい、あれぐらい早く犯人が捕まってしまうと、いやまだまだあそこでは終わらないっていうね。
確かに。
そんな見方をしてしまうっていう方が悪いんでしょうか。でもね、あの温水洋一さん扮する山村ね、
はい、
山村刑事が実はあの被害者が怪しいと感じていたボスエリコの命令で身辺を探っていたり、それから証拠集めをしたりしていたとはね。ケンコバ扮する岩井刑事じゃないんですが、てっきり騙されてしまいましたね。まあそれにしてもね、ブランドの新作発表会の帰り道に襲われたというのに、最新のヒールではなく2年前のデザインのものを履いていたことでピンときた。つまりね、自らあの金田に襲わせようとしてたわけでしょ。
そうですよね。
でまあそうやって襲われて汚れることが分かっていたから、
はい、
古いデザインのものを履いていた。
ね
ということはこのボスね、まあ、エリコも結構ファッションにも興味があるっていうことですよね。
いつもおしゃれですもんね。
ねでまあそんなね、ボスに負けないほど実は憶測が当たっているかもっていう感じでしたね。
あの
エリコの彼氏ヒロシがね、ひょっとしたら単なる恋人ではなくって、前々からマークしてる事件の関係者、そんな風に言ってたでしょ。
言ってましたね、そういえば。
で、まあ、今回の最後の方で、
はい、
ヒロシ宛に届いたハガキにね、
はい、
桜のマークがしっかりついていた。
ありました、
まあその前に伏線が貼られてましたが、あのマークは刑務所から出されたものであることを示すもの、ね、つまりヒロシは現在服役中の誰かと今も連絡を取り合ってるということでしょ。ね、
そうですね。
まあ、これがですね、エリコがヒロシと付き合ってる本当の理由なんじゃないかな。なんか大きな山のそういう匂いがね、プンプンしてきましたが、でまあ今回ね、あの吉瀬美智子を扮するね、奈良橋玲子とか、それから戸田恵梨香ちゃんを扮する木本真美、
はい、
まあこの二人とのね、まあ軽いね、絶妙なやりとり、まあさすがね、竹野内豊らしいっていう感じのチャラさ加減と言いますか。まあただこの役どころに関してはね、本人が公式サイトのインタビューで語ってるんですが、自分の中では未だに実際こんな人いるのかなという思いもあるんです。実は最初に今回のお話をいただいたとき、全く違う人物像の案も出ていました。それはそれで面白そうだ、やってみたいと思ったのですが、話が進むうちに出来上がったのがチャラ男系の役で。しかもリハーサルになったら、今度は監督からチャラ男は忘れて石原裕次郎さんのようなイメージでと言われたんです。渋めで抑えた感じってことだと思うんですけど、それでもっと野立という人を知るためにも人物像やディテールを教えてほしいとお願いしたら、知らない方がいいって言うんです。そう言われたらそれ以上は突っ込めませんから、今はワンシーンワンシーン監督とディスカッションしながら演じています、ね、まあ確かにこれまでね、竹野内豊が演じてきたあの人間の証明とかね、ロンドとか、まあその時の刑事とは全然違いますよね。でもこれね、監督の方もね、きっとね、そんなに自分の中でも確立できてないんでしょうね。
なるほどね。
まあやりながらね、周りの空気も見ながら作り上げていく、でもなんか違和感なくなってきましたね。
全然ないですね。で、彼のあのチャラさがあるから、また物語が面白くなってるみたいな感じしますけどね。
まあそんな竹野内豊も頑張っているボス、サポーターのリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からのコメントもですね、私がこの番組のサポーターをさせてもらおうと思った理由は、以前にサポーターをさせていただいていた番組に出演していた竹野内豊に好感を持ったからです。しかしこの番組における竹野内豊扮する役柄はがらりと異なっており、ちょっと無理しているように感じるのは先入観があるせいでしょうか。 あの先生にはね、以前ね、家族、それからトゥモローのサポーターになっていただいてますんでね。
そうなんですね。
確かにあの時とは全然イメージ違いますから ね、うん、男を向こうに回して颯爽とボス役を演じる天海祐希を女好き風な役回りの竹野内豊が口説くような場面があると面白いと思うのですが、皆さんはいかが思いますか。そうですよ ね、まあどっちかというとね、うん、あの野立はね、はい、エリコのことをまあ同期の桜と言いますかね、
なんかもう男同士の友情みたいな感じ
で、ね、それからですね、今週のリムスキンケア情報は、リムスキンケア基礎化粧品の機能を表現している超分子という用語について解説いたします。超分子とは端的に説明すると、自己組織化能を有する分子集合体のことです。自己組織化とは、条件が整うと分子間相互作用によって分子が集合して特定の構造を持った塊を構築する性質のことです。代表的な例に細胞や遺伝子、ミセルなどがあります。細胞は分子の集合体ですが、単なる分子の集合体ではなく命を宿しています。分子が集まって生き物になっているのです。人体は30兆個の細胞が集まってできていますので、私たち人間の体も超分子として捉えることができるのです。生命を超分子体として追求することによって、生命科学のフロンティアが急速に発展してきています。ところで、リムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールの機能を超分子機能と称しているのは、皮膚のバリアなど生理作用に重要な働きを果たしている皮脂膜の修復再生能を有する自己組織化能に基づいています。詳しくは次回ご説明いたします。ということでね、このリムソープね、なかなか使い心地いいですよね。
私乾燥肌なんです、はい、で背中とか足が痒くなる時があるんですけども、そんな時に前の晩に、はい、あのお風呂入る時に塗って、洗ってってやっておいたら、朝はもうすっきりしてますから、
まあ、泡状で出てくるんでね、なかなかねこの滑らかさもね、気持ちいいですしね。
そうですね、使いやすいですしね、
そしてまあね、それがねどういうような効果を持ってるかというのもね、まあ、こういう風にね科学的に教えてもらうとね、納得するじゃないですか。
そうですよね、ちゃんと理由があるんだっていうのが分かれば、
ということでね、まあ、鈴木先生からのねこういうね科学的なコメントっていうのもね、これから楽しみにしたいわけなんですが、ボスの方もねなかなか科学的にね、解明していく部分もあるということで、
本当ですね、
こちらの方もしっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい、